8番ミーティングは新潟市古町エリアを拠点に活動する8番リノベーションのメンバーによるポッドキャストです。職業も様々な私たちが古町を会いたい人であふれる町にするというビジョンのもと、町を楽しくするための作戦会議を繰り広げています。というわけで本日は8番リノベーションの稲葉がお送りいたします。よろしくお願いします。でですね、今日私一人なんですけど、ゲストが実は2名来ております。ゆきちゃんとじゅんじゅんになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何なんですか？
今日は何だった
んですか？ここはどこなんですか？
ここはですね、私の家の隣の建物の2階です、はい、ちょっと具体的に言っちゃうと場所家バレしちゃうんで、
確かに確かに、
まあ、2階です。
そうですね、2階ですね、うん、はい、今日は実はパーキングという名の、うん、コミュニティ菜園の収穫祭、うん、運営メンバーということですか？
そうですね、
そうですね、
なんだかんだ最初から関わってるよね、はい、多分 ね
僕もそうだね、最初飛び入りでは来たものの、そこからずっと一緒にね、
いきなり来たなと思ったらずっといる、はい、いきなり現れた。
よろしくお願いします。
はい、はい、
というわけで、まあ、パーキングの運営メンバーと今日は3人でちょっとお送りしたいと思います。でまずパーキングってずっと言ってますけど、まあ、何かっていうところで、実はコミュニティ菜園をね、古町で実はやってまして、この目3人プラスあと何人ぐらいになるのね、 5人全部で10人、
ま
あ、
コアでやってるのは6人、うん、7人ぐらい、で
もなんか週1水やりやってるし、
そうだ、
ね、そう、あ、そうね、うん、それ7人はいるかじゃん。
そっか、7人ぐらいで、まあ大体同年代、まあ僕が同年代とか言うとちょっとズレが出てくるけど
大枠
で、大枠、ね、大枠同年代がみんなでやってる感じですね。はい、でコミュニティ菜園についてなんか軽くご紹介いただいてもいいですか？どんなことをやっているか。
はい、なんかまあ基本的に利益を別に追求してるわけでもなく、うん、みんなでこう集まって、うん、みんなで野菜を育て、うん、みんなでシェアして食べるみたいな感じ、うん、合ってます？
うんうん、合ってます、
うん、ね、だから基本7日間1週間の7人で水やり当番が決まってて、うんうん、でも食べるときはみんなで食べる、なんなら地域の人も混ぜながら食べるみたいな感じですかね、
う
ん
う
ん、
すごい。なんか水やり当番ってまだ曜日って生きてんの？
わかんない。
何曜日？
私火曜日。
火曜日、俺月曜日。
やっぱ生きてんの？俺土曜日
ですよね。あれ生きてるとは思ってたんですけどね。
そっか、人による、そう、ね、日による、あと、
いや、みんな気分でもあげてる。
確かに、いや、なんか俺どうなってんだろうと思ってたけど、やっぱそうなんだね。
一応気持ち的には私火曜日当番だけど、うん、まあ大体雨降ってるからいいかなみたいなのもある、まあ、
冬はもうほとんど雨だったから、うん、
そうなんだ、確かに。これからちょっと意識しなきゃだね。
そう、
なるほど、
やっと春っぽくなってきたから、ね、ちょっと水やりまたしっかりやらないと。
いや本当そうかも。改めてまた組み直してもいいかもしれない。このメンバーもそうだし、
そうだね、うん、確かに
増えたから。
ご近所さんもね、今日いっぱい来てくれたから。ね、
そうそうそう、
すごかったですね。
メンバーも入りたいって人も何人かいたし。
うんうんうん、いや面白かった、すごい、そういう意味では。
なんか知り合いのね人たちばっかりじゃなくて、うん、
はいはい、
なんか図書館から帰ってきましたみたいなおばちゃんとかもね、うん、来てくれたのすごい嬉しかったですよ、
ね、やっぱ動線いいね、
この動線
ね、うん、このクロスパルから帰ってくる途中にある私たち、
確かに
何やってんだろうみたいな。
でも逆にどこに向かって、バス乗るのか、
多分そう、バス停に向かってるみたいな、バスこれから乗るんですみたいな、確かにいたから、
そういうことだね、
そう、
なるほどね。
一人だと大体みんな遠目から見てるけど、おばちゃん 4,5 人こう固まると寄ってくる
みたいな、一回ね魚群みたいにわーっと来て
2群いた、
激アツの
2群いた。
でもちゃんとそこを逃さずゆきちゃん ねこうグッと捕まえ、
そうそうそう、
ほうれん草取らせ、カンパをもらい、
カンパも
しっかりと
すごかったです。
う
ん、
そう、いや慣れてます、
すごい、ね、遠巻きに見てるじい様にも声を、
行きます、ね、
道路を挟んで、
だってすごい見てるし、すごい話しかけてほしそうだったから、まあ、一応ね挨拶したいといいかな、うん、みたいな、
すごいよね。いや 俺も気づいてたけど、あれだけ止まってじっと見てるってことはちょっとやばい人かもって僕は思ってちょっと警戒をしたんだけど、ゆきちゃん関係なくグイグイ行ったから、
いや
ちょっと俺も行ってみようと思って行ったら、めっちゃいいおじさんでした、
ね、普通にいい人、5000でなんかねやってるって、
5000、
はい、でなんか農業ちょっとやってましたみたいなこと、でももうやめちゃったって言ってたから、
もともとね古民家持っててね、
うん、そうそう、
そこで畑もやってたっ でいろいろ枝豆作ったりとかいろいろしたけど、古民家をもう80万で売っちゃったとか言って
、そう安っ、そう安すぎるもったいなくないみたいな、そうそうそう、ええー、とか言
ってんでさ、ここに住ん、もともとね住んでるから、そうそうそう、通りがあったんだみたいな、
なるほど、
またお願いしますみたいな、なんか、うん、まあいろいろその枝豆とかね、トマトとかキュウリ育てたって言ってたか、うん、まあいろいろ教えを請いながら、
うん、
巻き込みながらがいいかなっていう、
そうだよね、
うんうん、
確かに。
なんかやっぱね、若い人たちだけしかやってませんっていうよりは、やっぱりこういろんな年齢層、いろんなバックグラウンドの人がいるっていうのがいいかなって、うんうん、
確かに、
ね、理想、
理想だよね、
うん、違いないですな、
多様性の話ですね、
そう、多様性ですね、子供たちも来てほしいし ね、 ね、やっぱり
僕多様性の話すごい好きなんですけど大丈夫ですか
そっちに広げますか、いいですよ、
いきましょう、
いやなんか多様性って大事じゃないですか、
大事、
本当にそういうおじいちゃんとかもそうだし、子供も来るってすごい大事だけど、僕が一番多様性がない人っていうのは、多様性を大事だと言ってる人だと僕は思っていて、
うん、
なんていうんですかね、多様性がすごく大事ってなる人って、まあ、それなりにやっぱりいろんなことをしてたり、うん、いろんな経験をした結果それに行き着くんじゃないかと僕は思ってるんですよ、
うん、
街への意識もそうだし、うん、いろんなことを考え始めていくと、
うん、
結果やっぱりそういう多様性がないと新しいことって生まれないし、自分の視座も広がらないっていうことに気づいてるからそういうことを言うんじゃないかと僕は思うんですよ、
うんうんうん、
一方そういう人たちってまあ、そういうことを考えるからか分かんないけど、いろんなことしてたりとか、
うん、
面白いことをしてる人が結構多い、
うんうんうん、
こうするとどんどん関係性が狭まっていって、
うん、
そう、面白いことしてる人としか関わらんみたいな人になりがちだと僕は思うんですよ。
あ、なるほどね。
そうするとゆきちゃんが言うような、なんか日々子供と接するとか、
うんうん、
日々じいちゃんとたわいもない話するとか、
うんうん、
そういう生活からかけ離れていってるのではないかと僕は思ってしまう。
なるほどね、はい、面白いねそれね。
確かに、
はい、
不可逆性
だ。そんなことないですか。
そう言われてみたら、そうノーとは言えない空気感みたいな。
ノーとは言えない
空気感。まあまあ、そう、だから自分もそうなりつつあるのではないかなとちょっと今ちょっと思いつつ、うん、
なるほど。
まあなんかこう、私新潟帰ってちょうど多分今日で4年とかなんですよ。
え、
丸4年。
そう、そう、記念日だな今日。
今日記念日。新潟戻ってきた記念日を一人でちょっと思ってたんだけども、
ゆきちゃんが新潟に帰ってきてくれたというね、
ね、
素晴らしい記念日ですね。
いい収録日ですね。
ありがとうございます。あ、確かに、ね、
どこから帰ってきたんですか4年前、
ドイツに住んでて一時帰国しますって言って、で、うん、一時帰国のつもりで帰ってきたのが4年前で、気づいたらずっといるみたいな、ちょっといろいろあったんですけれども、うん、
ドイツ、
そうだから、なんかそれも東京とかドイツとか住んで新潟戻ってきたら、なんかすごくこうね、この8番の人たちとかすごい盛り上がってるのにすごくまず驚いたけども、うんうん、確かに今言ってた通り、
はい、
そこだけで盛り上がってるようにも見えなくもない、
う
ん、
そうだよね、
別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、でだからじゃあそうなると、じゃあ外の人たちと中の人みたいな感じで分、
うん、
ある意味分断、
うん、
分断でもない、だからそこを開けよう開けようって多分してるとは思うけど、
うん、
なんかそうなのかなっていう気もちょっとしてくるなって今話を聞いてて、うん、
なるほど、
若干思った、
ね、その辺ジュンジュンはなんか感じることありますか。
感じること、
ジュンジュンは新潟来て何年。
僕はまだ0年、
0年
8ヶ月ぐらい。
あ、そうか、じゃあもっとフレッシュだ。
そう、去年の6月7月とかに帰ってきてって感じなので、
うん、
多様性でもなんか話聞いてて思ったのは、うん、なんか確かにこう活動みたいなのをしている中での感じる多様性と、
うん、
なんか生活する上で感じる多様性って違うんかもなみたいな思っていて、
うんうんうん、
確かになんか活動みたいなところになると、どうしてもなんかこう近しい人がやっぱり多くなってきちゃうし、
うん、
でもなんか生活するってなると、なんか必ずしもね、
うん、
なんかこう自分のこう、なんて言うんだろう、なんか思ったようにもいかないことももちろんあるしとか、
うんうん、
なんかそういった意味合いでも幅は広いなっていうのは感じてて、
うん、
でなんか今日の収穫祭とか畑はね、うん、なんかその活動でもあるけど、うまいことなんかこう生活にもにじみ出ていくとすごいいいんだろうなって
思
う
んですよ。なんか仕事でもなく、
うん、
遊びにしてはちょっと真面目にやってるしみたいな、 何と位置づけるんですか、これ趣味？
確かに
趣味部活何大人の部活何分かんない何だろう、
まあ、部活、まあ、近いかも ね、 うん
ね
この趣味にしてはちょっといろんな人との関わりあるしみたいな、
ね、あるある、うん、そう一人でやってるものでもないし、うん、なんかこういうのもっとね、増えるといいのかなって気はした、
ねうん、なんかやりながら感じるっすよね、
うん、でも確かに言われてみればあの そもそもあのリノスク、うん、ゆきちゃんも出てくれた、うん、その今まさに近く の、 あの米騒動、
うん、
おかゆ屋さんが、来週月曜日、まあ、ちょっと放送これ時間ずれてるかもしれないですけど、うんうんうん、にオープンしますけど、その時のプレゼンでそういえば部活みたいな話してましたよね。
してた。実はそうスピンオフ、そう、ね、米騒動のスピンオフというかこう部活動の一つとして確かに言ってた。
うんうん、そうか。
そう
部活なのか。
一応部活って言ってもいいのかも。そうそう確かにそう
か。なるほどね。そうか。
かな。部何？クラブ？クラブ活動なんていうの？
クラブの方がイメージが近い。
確かに。
かな。
でもいいね。確かにジュンジュン言ってくれたみたいになんかその生活っていうところでね、
うん、
いやなんか僕がそのなんだ最初に言った多様性言ってるやつ多様性ないじゃんみたいな気持ちって結局なんだろうな、うんとその時間の使い方とか、まあコスパタイパ中みたいな話なんだけど、なんかその結局いろんなことやりたいとかいろんなことをまあ成し遂げたいみたいなところまで行っちゃうと時間がないじゃないですか、
うん、
だから無駄な時間なんて取ってらんねえになるんですよ突き詰めていくと、うんうん、そうするとまさにご近所で暮らしているところで、うん、そんなこう生産性もだと何クソもないみたいなあの世間話というかおじいちゃんと立ち話するとか、うん、なんかまあそんなことないんだけどね生産性、うん、それだけじゃないんだけど、うんうん、そのそういう時間にまあ当てる余裕が多分なくなってくんじゃないかなと僕は思うんですよね、
うんうん、確かにね。
なんか菜園今日やってた菜園とかで僕すごいいいなと思うのは、うんなんだろうこう単純にこうやってて気持ちいいじゃないですか、
うん、
水やりやったり、うん、あの種植えたりとかっていうのもそうだし、うん、やりながらそれについてみんなで話すのとかも生活の一部なんだけどまあすごくよくて、
うん、
で今日もやっぱりそのおばちゃんとかが通ってお話したりとか、うん、なんかそれってじゃあ、なんか成し遂げたい何かしたいみたいなところからすると、うんすごく遠回りだしで、うんうん、てかむしろその時間って必要なのみたいな話になりがちなんだけど、うん、なんかもうそもそもその時間って必要なのっていうマインドじゃないんじゃないっていう気持ちになってて、
うんうん、
なんかそのいや生きてんだから生活の時間っていうか、
うん、
そこをもっと楽しんだ方がいいんじゃないかなと僕最近思っていて、
うんう
ん、なんか豊かですねとっても心がね、
うんうんうん、
時間にゆとりがあるからこういういろいろできるし、
うん
なんか豊かだなって思います。すごい、ね、心も。
平休みとか見ました？
平休み。
見てない。
あ、見てない。
平休み。
わかんない。
あの岡本なんだっけ、天音くんだっけ？
うん。
があの主演やってて、あの漫画が原作のやつなんだけど。なんかあの阿佐ヶ谷で平屋を持ってるおばあちゃんに仲良くなって、
うんうん、
おばあちゃん家で夕飯とか食べる関係になって、
あなんかちょっとわかるかも。
でおばあちゃん亡くなってその平屋をそのまま相続っていうかもらって、
すごい。
で働いてはいるのか、釣り堀でなんか普通にバイトとかしてるけど、まあ基本ずっとプラプラしてるみたいな。
うんうんうん、
なんかああいうのがなんか結構今人気が出るっていうのはすごい、だからそういうマインドなのかなって
感じ
て、
うん、
なんかこうね。豊かな暮らしというか、
うんうん、
なんかねこう利益ばっかり追求せずに、うん、でもなんか贅沢、うん、てか贅沢本当に、ね、羨ましいいいなっていう、
そう
ね、休みの日ぐらいねこうやってみんなでのんびりでもいいし、
う
ん、こうワイワイやってんのもいいし、
うん、
それをこう ねみんなにこう広まっていくといいですよね、
うん、
やっぱり。
いやなんか最近自分もだからのんびりするためにめっちゃ汗かいてるみたいなところがあってよくわかんないなと思ってきている
のんびりとは
のんびりするために汗をかく、
そうだって今日だってね、今日収穫祭やってたけど、
は
い、まあ、めちゃめちゃこうみんなでねあの働いてのんびりしてたじゃないですか
確かにそう
わたわたして朝9時からね、みんなで朝から
ベンチを車で運んだり
確かに実は ね準備いろいろ頑張りましたね、
うん、だからなんかやっぱのんびりするのに何らかのこうワクワクする仕掛けが必要になってるのではないかと思うんですそういう意味では
なるほどね。
例えばゆきちゃんとかじゅんじゅんに、うん、ちょっとあの この土曜日にさちょっとみんなでゆきちゃんと2階で食べろよとか言ったらさいや いいけど意味わかんないじゃないですか。
まあね、いいよ、一応いいよ別に。
いつでもいいんだけどさみたいな。
確かにね。
だそこのいいなんか中間なの、中間地点というか間を取った活動というか暮らしなのかなと僕は今日一日過ごしてて思いました。
思いました。新たな発見がいいですよね。はい、
なんかゆるくこうね共通したゴールとまでは言わないけど、うん、なんかこうした畑でみたいなものが中間にあるといいですよね、
う
んうん、何もない状態でなんか
いやそうなん
だ、 だらっと仲良くって楽しくって意外とあんまりない、ね、難しい気はしてて、
ね、本当はねやろうと思えばできるんだろうけどね、なんか大人になると難しいんだろう、ね、
確かに、うん、なんかいろんなね思惑というかなんかいろいろ出てきたりとか、ね、なんか仕事とか絡んできちゃったりとかすると、ね、また上下関係がとかいろいろ考える、うん、なんかすごくフラットでこのね、うん、人たちはいいなと思う、う
ん、そう今前番内工事のなんか交差点で、うん、まあ、交差点っていうような交差点じゃないんだけど、うん、あそこでなんか小学生がなんか地べたに座って3人ぐらい並んで座って喋ってたんですよ、
うん、
でそれ妻から聞いたんだけど、うん、なんか何してるのとも聞けないし、うん、でも楽しそうだなっていうのを妻から報告を受けたんですよ、
うん、
そういうのってなんかいいなと僕は思ってて、
なんかそれはいいなと思う人もいれば、うん、な危ないそんなの良くないっていう人もね最近いるから、まあまあ、なんか最近すごく生きづらいというか、
なん
か、
う
ん、
そうなんだよ、
全然いいじゃんって私も思っちゃうけど、うん、
それをでもそれを例えばこの3人でやったら激ヤバでしょ
それはやばい、
大ダメですね、
なんでそこに確かに
大人になるってちょっと辛いなと思ってしまったな、
悲しい、
無邪気で入れないもんね、
確かに
いいよ別に座っててもらっていいそこの花鳥とそこの
大丈夫そうですか、
うん、関町とかその交差点とかです
いません、だいぶ脱線しちゃいましたけど今日の収穫祭の話をすれば何もしてなかった
そうでしたね、
内容戻らない、何したんですか今日は、順序教えてください、
今日は何しましたっけね僕はなんかそれこそ今日収穫して、うん、まあ、みんなでご飯も食べようっていう話もしてたので、うんうん、まあ、今日は僕朝からそのご飯の準備もしながら、
はい、
まあ、みんなで10時半ぐらいですか集まって収穫をして、
うん、
でその後一緒にご飯、サンドイッチだったりオープンサンドだったり、そのスープを取れたての野菜使って一緒に食べようっていうのをやってましたね。
美味しかった、うん、ナイス。
なんかオープンサンドやっぱめっちゃ良かったね、
う
ん、
よかった、
映えるし、
そう見栄えする ね、うん、ね、すごいね、
なんか普通のね最初サンドイッチでもいいかなって思ってたんですけど、うんうんうん、せっかくなんか取れたての野菜見えなくなっちゃうのもちょっと寂しいし、
確かにね、
なんかそういう意味でもオープンにした方が綺麗だなとか、だって
今回ね植えてたのが小松菜とほうれん草と、
うん、
よりかぶの葉っぱも使ってる、
うん、
です
美味しかった、あのドレッシングも美味しかった、
あ、ね、うん、すごくシンプルなやつにして、
何食分出たんですか今日は結局、
え、何食
パンだろう、
確かに
パンね、
めっちゃひろこさん
買ってきちゃったから
思ったよりあるなとか
想像の倍来ちゃったから、
ね、あ、やっぱそうなんだ、
でもどうなんだろう、ちょっと厚めに切ったりもしたから、
そうか、
まあでも30ぐらいは
30ぐらい出てんのか、
出てると、
まあでも僕はね誰も気づいてないかもしれないですけど、一、うん、個気になってたのは福村さんが 2,3 個食ってました
、うん、気づかなかったです、それは
いっぱいおかわりしてくれてました、
まあいい、食べたい人は食べて、
うん、そうたくさんあったんでね
いっぱいあったよね結構ね、
うん、そうそう、であ
とコーヒーかな、次回はコーヒーを、
ドリンクね、
ドリンク欲しかったね、
欲しいですな、
もう始まる前からコーヒー出せオーラをタッスーさんから
ね、確かに、ね、
コーヒーないんですかコーヒーないです、いやない、出せなくはないけどこの人数出すのちょっと今から無理だなと思って、
いやもう、ね、そうなったらタッスーに、あの時僕は瞬発力なくて言えなかったんですけど、え、持ってきてないのって逆に運営でしょみたいな
確かに、え、
そうそうそう、
確かにお客様、
そうお客様じゃないです
か、ね、くないな、みんなね、コーヒーね、
そうですよ、パーキングはね、
うん、そうね、次回はじゃあぜひコーヒー屋さん、
う
ん、
そうね、
一緒にやりましょう、
うんうん、なんかね、ひろこさん、あ、そう、ひろこさん、ひろこさんって言ってるのはパーキングの代表の、
うん、あ、そうね、
ひろこさんなんですけど、ね、今日ね残念ながらちょっと謎の予定が、
そう、豊野に行かれてしまった
理由を、何の予定ですかって言っても、いや行かなければならないっていう
なぜか教えてくれない、
教えてくれない予定の
行かなきゃいけない様子、
はい、逆に気になる、
そう、気になる、なんかね、でそのひろこさんと話したのは、うん、なんかやっぱその ハーブティーみたいなとか、うんうんうん、なんだったらこれからもうハーブも育てようって話だから、うん、
確かに、
うん、それも本当に切っちゃって、うん、ちょっとねあの、うん、ほうじればいいだけなんで、うんうん、
確かにそれもいい、
うん、
それ簡単、
ね、そうだね。であとでもコーヒーもまあ確かに欲しいね。
コーヒーも欲しい、映えるね。
え、30食ぐらい出るんだったら、うん、コーヒー片岡とか来てくれんのかな、
交渉、要交渉
あの、どうなんだろう、
パックスコーヒーさんもね、あー
パックスさんとかね、うん、確かに
呼んでみます、
確かに
声かけてみると、30食ぐらい、確かに30人ぐらい来れば ねいけるかも、採算取れるのかな、
気はする、
うんうんうんうん、
聞いてみないですね。
いいですね、そういう感じでね、
うん、
また広がっていくのがいいです ね、
うん、そうもうね、
どんどん出店が増えてって気がついたらマルシェになってるのを目指したくないですか、
ね、いいです、ね、いいです、ね、
よくない、なんかコーヒー屋さんあって、うん、ちょっとコーヒーが出るんだったら焼き菓子出したいねみたいな焼き菓子屋さんが出てきて、うん、なんか夏になったらアイス屋さんが出てきてとか、うん、野菜使ったなんかお店が出てきてとか、
なんかね、姫路でリノベーションスクール姫路もやってたんだけど、
うん、
そこの事例で実は今言ったようなことをやってるところがあって、姫路駅からちょっとあの左にずれてちょっと歩いたところのエリアなんだけど、そのまあマルシェというよりその軒先をあのその近隣のお店が開放するっていう、だからそんな大げさなことじゃなくて、なんかその例えば金物屋さんの前でその金物屋さんの前の道路だけでちょっとお店が出てたりしてて、
はいはいはいはい、
でその向かい側ではその空き地を使って、音楽の演奏をやってたりとか、
わ音楽も欲しい、
そう、それでそこをなんかその時間ちょっと巡るっていうか、そのエリアに滞在するみたいなマルシェをやってて、
いいそれ、
なんか道路封鎖とかまで全然せずに、
うんうんうん、
なんかそれぐらいのこう感覚でやってんだけど、うん、なんか花町って確かに言われてみればアトリさんもあるし、
うん、
今時さんもあるし、
うん、米騒動できるし
ね米騒動もできるし、
新旧も今
そう仲良くなったし、
仲良くなったし
だそういう花屋さんもいるし、ね、
お花屋さんもあるし、ね
ね、だからそういうところをちょっと開いてあげて、
うん、
そういう一体的にパーキングの収穫祭も合わせてやればできちゃうかもね、う
ん、確かに私たちのパーキング中心にそれが広がっていくみたいなのが理想、う
んね、
やっていきたい、
すごい、
うん、てか簡単にできそう、それ本当に、
ねうん、できるよね多分ね、
次ただ周りの人たちみんな声かけて、ね、なんかやってもらう、
この日のこの時間でやりませんか、うん、つって
ね今時さんも無人だけど友人にしてもらってるのが
確かに、まあ別にねよくやってるイベントそのタイミングでやってもらってもいい
し、ねそうね、
確かに支えてもらっても、
うん、ねアトリも多分あそこの窓開けてもらうだけで、
ね、
であそこでお弁当出せるとか、
そうだね、
ね特別なことしなくても ね、
ね
窓開けて同じもの売ってるだけでも開かれていい感じになりそう、
うん、うん、確かにそれ確かにそうだ、
ね、
それ
いいかアトリの弁当も今日今この2階で食べてるけど、
うん、
あそこで食べてもよかったわけですね、
確かに本当そう、
うんうん、
あったかければ ね、
うん、そうすればコーヒー屋さんも出てくれるんじゃないですか、
確かに、
うん、確かに
コーヒー屋を出すためにマルシェをやるっていう
コーヒー屋のために
すごい遠回り
なんかどんどんこうアイデアが湧いてくるのがとてもいいと、
そうですね、
なんかやってて、う
んうん、なんかそれが外でねやってるからっていう良さはあると思うっす、ね、
あるある、
開きやすいし、
うん
うん、
いや今日良かったなマジで、
やっぱ天気も最高にいい、
最高、
確かに、いやまあ確かにそれはあるね、
うん、これ曇ってたら結構どんよりだよね
厳しい、
ね、
厳しい、
これは今日はラッキーというか恵まれた、
ね、本当確かに、これなんか気軽になんか今日はダメだから明日にするとかできればいいんだけどね、
うん、
ねイベントの難しいとこは ねなかなかね、うん、難しいですね、
そうなんだよね、みんながねさっき言ったようにゆとりのある生活をしてくれてればできるんだけど
ね、確かに、みんな意外とパツパツのスケジュールでやってるんだね、
パツパツ人間しかいないから
この準備はマジでパツパツだと思った、
ちょっと ね本当に
ひろこさん忙しすぎるし、
ひろこさんもやばいし、ね、僕もなんか食事の準備ちょっともうできないかもっすみたいな感じ
そう
なんですけど、結局もう他にやる人いない
しみたいな2週間前ぐらいだっけ、もう死んでたよね、
いやでももう結構キンキンまでは大変
だった、
まあ、今もうさなかにある
まだ
ちょっとその中にはいるんですが
元気になって
る、まあ、
でもでも今日でねちょっとこうリフレッシュもできて、
そうね、そう
久しぶりに、ま
あ、パーキングはねそういう場でありたいですね、
う
ん、皆さんもね、
う
ん、
本当に
人間になる日っていうか、
確かに、
ね、本当に
ちょっと仕事を忘れてリラックスというか楽しむと、
いや本当にそうだな、
そうでやってほしい、
まあ、ね、なんか畑って昔とかそういうもんだったのかなとか思っちゃいますけどね、うん、
なるほど、確かに、
なんかこうみんなでなんかね、まあ、今はみんなそれぞれ固有の畑を持ってって感じですけど、
うん、
もっとね、うん、昔とかを考えると、うん、まあなんかとりあえずみんなで食べ物を育てて、ね、なんか食べて頑張って生きるかみたいな、
弥生時代とかそんな感じ、
そこまで遡るとね、めっちゃ
原始レベルのなんかめっちゃ前みたいな、
まだお金とかがある前ね、
みんなで、そうそうそうそう、そういう良さとかが多分あったんだろうなとかも、
確かに
今日思いながら、
いや、やっぱあれだけさ、ちっちゃい空間でさ、うん、あんなにできるわけじゃん、
う
ん、
びっくりした、本当そう、小松さんがびっくり、
今日通りがかりの人とかにさ渡してたけどさ、うん、何もなんていうの、あ、持ってかれたとか1ミリも思わなかった、
思わなかった、そうそう確かに、そうそう、なんか、ね、そう、なんか別にどうぞって
心から思ったよね、っ思った
食べてほしいと思った、
そうだ、
何もない、そう、なかったわ、
いや、だからすごい、やっぱの農業っていうか野菜ってすごいなと思う、
ね、本当に
できるんだ、
嬉しいしね、うん、もらった方も絶対、そうそうそうそう、今野菜高いし、
うん、
無農薬だしね、
確かにね、
絶対いいと思うんだよな、
いや、これはいい活動を始めましたね、
いい活動、本当そう、でもね、今日はなんで始めたんですか、どうやって始めたんですかって言われたけど、うん、確かになんでどうやって始めたんだっけみたいな、あの、ね、
確かに、
ね、芹沢さんかグローさんに入ってもらってからかな、
そうだね、そうだ、今日芹沢さんの話を全くしてなかったですね、
そう、ちょっとせっかくだからね、
そうですね、そう、パーキングは実はグローっていう、アプリを導入していて、うん、システムにね、あと、うん、グローコネクトというですね、全然イメージできないと思うんですけど、なんかカメラ付き、センサー付きカメラか、うん、正しくは、
はい、
センサー付きカメラっていうのを、その花壇というかプランター大きいところに土にぶっ刺して、
うん、
でそれを放置してると、水やりを行ってくださいとか、あの、間引きをしてくださいとかそろそろ収穫の時期ですとか、うんうん、っていう、あの、案内がスマホに来るんですよね、
あれすごい、本当に
そう
テクノロジーすごいって、本当に、
でそれを見てみんなで、あ、やばい、水やりやんなきゃとか、うん、っていうのを、あの、みんな、そのメンバーが同じアプリみんなが入ってるから、うん、そのメンバーの中で、あの、やり取りを SNS みたいなのも、
うん、
そのアプリの中にあって、うん、でそこでこう水やりしたよとか、うん、あの、こんなに育てたよとか、芽出てたよみたいなのを写真で共有して、みんなで、すごいみたいな、
そうそうそう、
いいねつけたりとか、
いいねつけてコメントしたりね、
そうそうそう、
次これ育てたいとか
やるというのまで入ってて、まあ実は、あの、僕もその仕事で実は芹沢さん知り合って、でもともと僕は新潟2キロっていう、ま、都心の街づくりを担当している中で、そういうのやりたかったんですよ。
うん、
僕、今でこそ街づくりとかが、うん、まあ、あの、専門というかになってるけど、もともとは中学生時代に、環境問題をやりたくて、長岡高専という学校に進学した。
早いね、
環境省に入りたかった
気がつくの早くない？
すごいな。
今でこそなんかすごくよくある話だけど、
うう
中学の時、
いや、でもね、
その視座を持っていた、
いや、第一次ブームだったの。
そう、
今こうなってる第二次ブームはやっぱパリ協定があったからなんですよ。で、第一次ブームは京都議定書っていうのが、
ああ、聞く聞く、
わかる、
うん、教科書に載ってた、載ってた、
教科書だ、
で、俺の場合は教科書というよりは結構最新の情報、中学時代だから京都議定書があって 5,6 年くらいかなのタイミングだから、めちゃめちゃその世の街の本屋にその環境問題系の本がいっぱいあった。
へ、
そう、でそれをなんか僕は、我が家はその本買うものにはなんか別に金はいくらでも出してやるぞっていう母だったから、
すごい、
でずっとそんなこと言われても本何も買ってなかったんだけど、中1か中2ぐらいに目覚めていっぱい本買ってる時にその環境問題の本にハマって、そこでね、そのハワイに、あの、気象観測所っていうのがある、今もあるか分かんないけど、でそこに毎年その環境省の職員がなんか2回ぐらい行って、うん、その見に行ったりとかしてるっていうのを本で読んで、おい、俺この仕事したいと思って、 毎年2回ハワイ行けんじゃんみたいな、
そっちかい理由が不自由。
それで
中学生らしい、
そう、教頭先生に相談したら、うん、そのいや長岡に環境と思考学科っていう学科があるぞっ って、お前これ行けみたいなって行きますみたいな感じで行ったよ。
ナイスな進路指導ですね、うん、それもでも。
だから今は僕まちづくり担当だけど、まあ、根本的にはそういう環境問題系のに貢献できることをしたい。
うん、なるほど。
そしたらなんかその芹沢さんが、まあ今のセンサーを入れたりしてる理由っていうのは、まあ2つあって、1個は農業っていうものをちゃんと何だろう、存続させるというか、ために何が必要かって芹沢さん考えたら、まずその農に触れる機会をいっぱい増やさなきゃいけない。で芹沢さんのおじいさんが実はプランターを発明した人な
んです。すごい人だった
んです。すごい人なんです。
ね、プランターを発明した人っているんだ。
プランターっていう言葉が日本にはなかったらしいですからね。
なるほど。
和製英語なんだよね、多分ね、うん、英語なのかすらわからない、でそれを作って、そのおじいさんの、考えはやっぱり同じなのよ。やっぱり農業っていうのを一般家庭にもやっぱりこう高度成長して各家族化していった時にちゃんと都会でも農とされるようにするためにプランターを開発した。それを今現代に戻った時にどうすればいいかって言った時に、芹沢さんはやっぱこういうアーバンファーミングと言われる、海外だと普通もうかなり広まってる取り組みを日本だと全然してないから、それをやりたいっつって、そのシステムを作って僕らみたいな、なんていうのかな、まあ普通の地方のようわからん人たちにもなんか協力してくれてるのはそういう意味なんです。こういうのをもっといっぱい作っていかないとダメだよねって。でプラス環境問題の話で言うと、あのセンサーさしてるから、どれぐらいの野菜がどれぐらいの面積育ってるかっていうのを全部データに行くの、アプリから。こうするとそれがどんどん増えていくと、どれぐらいの緑が増え、どれぐらいの CO2 が削減されっていうのを全部データで残して
る、すごい。
だから芹沢さんはそこをあの企業に、例えばあの企業もほら今そういうのやらなきゃいけないじゃない、
確かに、
やっぱ企業側がどれぐらいうちはこの活動を通して CO2 を削減してるとか、そういうのをできますよっていうサービスで金稼いでる。
なんかそのために山買うって聞くもん ね、そう、 CO2 削減してますアピール、
企業がね、
山買うやつ、あるある。
だからその企業で稼いだ分とかをこういう市民活動に無償で協力してくれて
る、ね、それが本当にもう、そう、
素晴らしい、
本当、うん、ありがたい、まあ、ウィンウィン、お互いね、私たちもありがたいし、
で新潟もそのなんだろう、まあ、これだけの農業大国というか、まあ、政令市で言ったら米のね、あの産出量は日本一で、でそういった時になんか、でもこの辺住んでると別に農業なんてね、全然接点ないから、だから2キロでそういう動きを作りたいなって話を芹沢さんとしてて、今動いてるんですよ、それを。
なるほど。
だから3もさ、
まあそうだね、
やってるでしょ。
あれも、ね、早かったね。
そう、金沢さんとまさに開校やるときにそういう話をしてたの、金沢さんに話したの、俺こういうのやりたくてって、金沢さんも実はもうそういうのやろうと思っててみたいな、じゃあ開校の1回目でそれやるみたいになって、コミュニティサイエンスタートっていうのを開校の第1回でやったんです。
あ、そうだ、そうやってたね、確かにね、言ってないけど確かにそうだ、これやっぱ広げていかなきゃだ、じゃあ。そうなんです。そうなるとね、やっぱ開墾チームだ。
そうね。
もうね、一個で。
候補あるから。
候補あるから。まず近いとこからね。そうそう、やっぱ日当たり、でもやっぱ今回もってやっぱ日当たりが、
日当たり、
いかに大事か。
そうだね。
ね、全然もう、場所によって育ち具合違うもんね。全然、
小松菜すっすごいでっかく育ってんのよ。ほうれん草すごい、なんか、
ちっちゃみたいな。こう、
凛とした、
そうね、
細く美しい姿で、ね。
本当そう、本当そう。強く太くと、細く、華奢な、美しい感じになってたね。そうそ
う
そ
う、こんなに日の当たりで違うんだ。
そう、ね、同じタイミングで、ま、種まいたのにね。
うん、そうね。
こんな一番だった。
ほら、あの、新潟がさ、晴れ始めてからのさ、成長速度が全然違うよね。
確かにそう。
あの、冬の。
本当に、
ね。確かにそう。
冬はなんかもう、目がちょっと出ただけで、大はしゃぎしていたのが嘘みたいな。ね、
いや、本当そう。
雪に積もって、ほら、もう、そうです、雪開けた後にこれは育つのかみたいな感じだったけど、
ね、あえてほっといてみたけど全然大丈夫だったし ね、
そこからどんどん聞く、
ね、なんかやっぱ人間も日を当たった方がいいんじゃないかと僕は思って、
いや本当そう、
それは
間違いない、
それはもう、
そうね、
絶対
そう、
ある程度はね、絶対大事、
日向ぼっこ大好き、
そう、だから次開墾するときはちゃんと日当たりをまず一番
日の照りを見ながら
見ながら行きましょう、う
ん、そうね。じゃあ次の目標は開墾するという感じですか。
開墾、でもその前にでもやっぱりまず次のお野菜たち、
はい、あそうだか、ていうかあれか、
じゃがいも
メンバーも増やさなきゃね。
あそうそうそう、はい、それ大事ですね。
そうです、
メンバー募集してますよ。忘れるところだった。
そうです、メンバー募集中です。今これはね、あのパーキング花町というエリアでやってますけれども、まあ、日々ね、みんなで今言ったようにお世話、水やりをしたり、アプリで交流したり、あの交流会をしたり、実はあの運営メンバーになると僕らも、月に1回か、うん、朝食会をやっててね、
朝食会やってますね、
あの畑について考える朝食会
ということにしてる一
応いやだからそこでね、前も言ったけど、ゆきちゃんがいってらっしゃいって言ってくれるのが僕はもう励みになっております。
いやいいですよね、そう、あの集まりからこう仕事に行く、ちょっと幸せな感じ。
本当に、ね、確かに、
おはようって始まって、うん、いってらっしゃいって言ってみんなで解散するっていう、
いやもう最高です、う
ん、ね、そうなんですね。
そんなね、メンバーは、なぜメンバーを集めてるかというと、実は普通の平面駐車場で今僕らやってて、うん、そこを普通に金払って借りてるんですもう
しょうがない、ね、
だいぶ無謀なやり方をしてるその金払ってる部分をなんとか補填するためにみんなで月1000円払って、うん、そこで、土地代だとか、うん、まあ、あと普通に苗の種買ったりね、肥料買ったりとか道具買ったりっていう、うん、まあ、当然お金はかかってくるんで、うん、まあ、そこを、まあ、でも月1000円ぐらいでこれだけ豊かな関係性があって生活ができるっていうんだったら、うん、まあ、僕は全然安いなと思って払うんですけど、うんうんうん、まあ、それにね賛同してくださる方がいたら、仲間になりたいなという方がいたら、うん、ぜひコメントいただくか、もしくはあのパーキングはゆきちゃんがインスタやってますね、うん、
あ、インスタやってます、
はい、インスタグラムをやってますので、そちらを見ていただいて DM いただいてもいいですし、うん、はい、そんな感じでいいでしょうかね、うん、
ぜひ、
はい、
泣いて喜びます。
そうですね、お待ちしております、はいというわけで告知もできましたので、うん、これで終わりにしたいんですけど、なんかお二人から告知ありますか、なんか話したいこと。
4月のやつと か,
なんか、あ、4月次ね、
はい、
次、あ、次何日になったんだっけ。
気持ちはまだ
決まってない告知できない
ごめんなさい
種まきを、ね、
次は種まき、土を作って種をまくのもぜひみんなでやりたい、
ね、う
ん
う
ん、
じゃあそれはインスタで告知しましょう、
します
た、はい、みんなでもこれは放送してる頃はもう出てるかも、
うん、うんうん、確かに、
はい、そうっすね、え、全然個人の告知でもいいですよ。
個人の告知、は
い、パーキング関係
で いいんですか。
いいよいいよ
最近新潟フルマッチ近辺で英語の会、はい、英会話の会をやってるので、もし英語ちょっと話したいなとか、全然皆さんレベル感がもうまちまちすぎて、うん、全く話せませんって人から、うんうん、まあ、ちょっと留学行って帰ってきたからちょっと英語久しぶりに練習したいですみたいな人まで、なんか本当幅広く皆さん参加していただいてるので、ぜひ参加していただきたいんですが、チアシードという名前でインスタ探してください、うん、
はい、チアシードってカタカナでも出てくる？
ね、うん、チアってあの応援するのチアに、うん、シードは
種
じゃなくて、うん、CEED ってあのプロシードとかサクシードのシードの CED の方で、うん、ちょっとごめんなさい、なんか造語なので、
なるほど、じゃあリンク貼っ
ておきます、リンク貼っといてください、はい、お願いします
でもめっちゃ行きたいんだよな。
そう、ボードゲーム、次がボードゲームをやりながら英語をやるっていう会があるので、カタンとかあのボードゲーム好きな方も参加できる、
うん、外国人の方も
いらっしゃる。あ、そうですね、今回外国の方もいらっしゃるし、うん、まあ、毎回なるべくいろんな方を呼びたいなと思って、うん、そういうこと多様性なので、うんうんうん、まあ、結構こう新潟に住んでる外国の方とかもガンガン呼んでいきたいなと思ってます、うん、
なんか月1ぐらい、
基本ね月2を目指してるけど、
月2、そんなやってんだ。
実はね平日1回と、うん、まあ、金土日の週末に1回と目指してるけど、で順々最初来てくれた
の、ね、うん、おにぎりトークに最初行きました。
そうそうそう、花桃さんを借りてやったのに来てもらってたんだけど、そうそう、いろんな、うん、まあ、月1月2でやってるので、うん、ぜひ皆さんお越しください。
順々は何か告知あります？
告知、
はい、
なんかありますかね。まあなんか事業とかでやってるわけじゃないですけど、うん、まあ趣味で、うん、副業で、
はいはい、
寿司を握っているので、
寿司
を
握
ってる、
はい、なんかどっかあの呼んでお店でやりたいようでもいいですし、なんか別に、
え、 じゅんじゅん5月10日とか空いてる？
5月、
何や
ピンポイントですね。
5月10日、ピンピラでさ、
はい、
あの
出た
イベントやろうと思ってて、寿司出してくんない
路上寿司、
路上寿司、
江戸時代です。
すごくないそれ
寿司ってでも大丈夫なのかな、
わかんない、いや結構なんかさ、
まあれじゃなきゃ生
寿司じゃなきゃ
生じゃ
なきゃ、
そっかそっか、
5月10日、
うん、
え普通に呼ぶと普通に生のお寿司というか生お魚作ったやつも
全然なんかお家呼んでもらってもいいですし、なんかイベントでとかでもいいですし、この間それこそね、うん、あのサンデ、
あサンデね、
そう日本酒の100巻そうそう
そう100巻握るっていう、
握ったの
100巻握って
きて一人で握ったの、
一人で100巻ぐらいね、
えそういうもんそういうもんなの、
そうそうそう、日本酒文化研究会っていう、
はいはいはい、
毎月サンデ日本酒飲みながら、はいはいはい、そうそうそう、あの楽しんでるコミュニティがあるんですけど、そことこの間は一緒にやって、
うん、
日本酒と寿司で
めっちゃいい
やってました、
いい組み合わせ、
パーキングでなんかどっかで行けないかな、
野菜寿司、
あ野菜寿司とか ね、
おなるほどね、ある
し全然なんかやれるかもしれない、
野菜寿司におすすめの野菜とか教えてほしい、何でもいいのかな、なんかナス
どうなんだろう、まあナスとか、
あナス、ね、
よく見るかも、
トマトとかなんかちょっと
グッグシャッ、トマトはグッグ
シャッってなっちゃうよね、
難しそう
ね、
ね、なんかでもそんなのもやってもいいか、
株
とかイメージあるっすね、
美味しそう、
そんなのもね、そんなのもやれると面白そうですな、
いろいろね、一応年間カレンダー出てますからね、
うん、そうですね、え寿司デザイナーアカウントとか持ってないの、
寿司デザイナーアカウントまだ作ってなくって、
作りない
よ、それ作んないと多分ね、うん、
写真あるんでしょ、
写真はいろいろ過去のやつ含めて5年ぐらいやってるので、
めっちゃやってるしあまりに溜まってるから出してあげようかも、最近インスタめっちゃ慣れてきてもう
インスタ運用で
ずっと3アカウントぐらい今ずっと同時運用してるからな、
素晴らしい、
素晴らしい、
ペペペペって、
でも寿司デザイナーのプロフィールアイコンってどういうやつなんだろうね、
は
い、普通の寿司職人とは違うわけだから、
ね、
デザイナー感がないといけない、
これやっぱロゴ作んないと一個なんか、
そっか
ロゴだ、
いい感じの、
白石さんの出番かな、
白石さんまずは寿司からいきましょう
そうなんかいいよ、いろいろ
文字はもう超かっこいいの作ってくれるから ね、
もうタイポ、
うん、
あ文字専門、
文字が得意というか、
タイポ強
い、そっちをね、
うん、
実際やってるからね、
うん、絶対なんかちゃんとサービス名というかなんか、
うん、
あの寿司でなんか野望、野望欲しくない、野望
確かにね、
野望
ジュンジュンだとちょっと軽いもんね、
ちょっとね、
でも寿司上田だとガチすぎる、
ちょっとなんか江戸前寿司みたいな、
そうそうそうそう、
なんかもっと外国っぽい感じじゃない、
うん、あのアジアになんかよく分かんないありそうな寿司屋みたいな感じがいい
のか
もしれない、寿司振る町とかでいいから
広いな、
い
ろんな方面から怒られそうなんで、ね、やっときます、
うん、色、うん、怒られそう想像つく、もうちょっとポップな感じがいい、
すごいな、いやでもあれですね、今度八幡ミーティングで今話してて思ったけど、うん、それぞれまた回やりましょう、
うん、うん、確かに
チアシード回
やりたい、
あと寿司デザイナー回、
寿司
多分ね大沢勇気が嫉妬すると思う、このまま進んでいくと俺に喋らせろとか思って
る、ね、俺の回がないです、
そうそうそう、
大沢さんよろしくお願いします、
わかりました、
ね、
というわけで今日はじゃあこのあたりで、
はい、
お二人今日ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
こちらのポッドキャスト番組八幡ミーティングの最新情報や八幡リノベーションの活動は随時八幡、リノベーションのインスタグラムで発信しておりますので、フォロー&チェックをお願いします。てか最近インスタグラムちゃんと発信してんのかなこれゆきちゃんに相談した方がいいかもしれない
任せて
それではまた次回も古町でお会いしましょう、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。やりたいをみんなで応援するハパンゲル、その声が道を照らす小さな一歩から大きなムーブメントへ、この熱は誰にも。